3月15日水曜日、ギャング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。ストリートファイター6、スト2護衛、背水の剣。過去にヒットした作品の知的財産、IP を生かしたリバイバルコンテンツが相次いでいます。制作側は一定の結果が見込め、消費者側も作品選びの失敗を避けやすいことなどから需要が高まっています。ただ、再びヒットさせるのは容易ではありません。そんな中、カプコンは6月、7年ぶりに格闘ゲームストリートファイターの新作を発売。目指すのは、かつて社会現象になったスト2の熱気です。結婚式、親しい友人は挙式だけ。コスパ、タイパを重視。新型コロナウイルス禍による自粛ムードから回復傾向にある結婚関連イベント。ミレニアルズのタイムパフォーマンスやコストパフォーマンスを重視する傾向は、ここにも現れ始めています。ごく親しい友人を、披露宴ではなく、あえて挙式のみに招き、ご祝儀は受け取らない。披露宴は親族中心に行い、新婚旅行にお金をかけるなど、合理的で柔軟な考え方が伺えます。吉本興業ホールディングス、岡本明彦社長、人気芸人への新たな道作る。オンライン配信やメタバースの活用など、芸人やタレントが活躍する新しい場の創出に力を入れる吉本興業ホールディングス。近い未来、人気芸人の誕生の仕方がこれまでと変わってくる可能性があります。岡本明彦社長は、劇場が根幹とした上で時代に寄り添った芸人のマネジメントの必要性を説きます。ほうれん草に不信感。日系企業はアジアで人気低下。政府は日本で働く優秀な外国人技術者などが滞在1年で永住権を申請できる制度の導入を決めました。日本や欧米の大企業は中国やインドなど有能なアジア人材の確保に躍起です。しかし、早稲田大学トランスナショナル HRM 研究所の調査によると、アジア主要国の日系企業への就職志向は下がっているといいます。なぜ人気がないのか、アジアから見た日本の会社の課題に迫りました。草野球バット5万円時代、飛距離求め大人買い。草野球などで使われるバットの価格が値上がりしています。大手メーカーの市販モデルの最高価格はおよそ5万円と、20年前の2倍近くになりました。軽い力でも遠くに打球を飛ばしたいとのプレイヤーの声に応え、高品質の柔らかい素材を使用するなどして反発性能を高めました。若年層の野球人口が減る中、購買力のある大人が野球用品市場での存在感を増しています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は IRR。 こちらチェックしておきましょう。 IRR とはインターナルレイトオブリターンの略で、内部収益率と訳されます。企業が投資を実行する際に十分な収益が上げられるかを判断するために用いる指標です。企業は株主からの要求利回りや借り入れ、社債などの調達で支払う金利などを考慮して投資するかどうかを決めます。以上が今日知っておきたい用語 IRR の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ11兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回はエンタメにも大きく関連するであろう 6G や Web3 などに関するニュースを取り上げます。まずはこちらのニュースをお聞きください。2020年に高速通信規格 5G が始まって以来、3年が経過しようとしています。一方で、通信業界はすでに 2030年頃実用化するとみられる次世代通信規格 6G に向けて動き出しています。日本を代表する NTT ドコモは 6G 時代に向けてどんな戦略を練っているのでしょうか。かつて世界の先頭を走っていた日本の通信業界ですが、今では海外勢の後塵を拝する状態です。総務省は国を挙げて日本の通信関連企業の国際競争力の復活に注力しています。現在ネットワークやデバイスなどの 6G の技術面に関しては標準化の作業が進みつつある段階です。携帯電話キャリアは現在 6G 技術の開発に加えて 6G のユースケースが求められているといいます。 6G になると電波はあまり遠くに飛ばないため、広く一般にサービスを提供するようなものとは異なってきます。ビルや商業施設といった平域の空間で提供するソリューションが中心になっていくといいます。例えば病院の中で 6G を使って高度な医療を提供したり、工場などの製造業向けに提供したりできるということです。エンターテインメント分野では映像コンテンツのライブ配信やアーカイブを提供して収益に結びつけることが考えられます。例えば VR や AR などの総称であるクロスリアリティ、XR と呼ばれる技術を使いながら、ライブ会場の外にいる観客にも映像コンテンツを提供してマネタイズができると見込みます。6G が実用化するであろう2030年まであと7年。一方で NTT ドコモは今後5年から6年間で Web3 に6000億円規模の投資をすると発表しています。6G 時代に向けて井伊社長は、Web3 には相当意気込みを抱いている。ただ、あんまり喋れないのも事実と話します。競争領域である上に、金融に関わる業態では、金融庁の許認可が必要になる場合もあるため、今からあれをやります、これをやりますとは言えないと話しています。一方で、暗号資産、仮想通貨を扱うのであれば、ベンチャー企業よりも NTT ドコモの方が向いているという判断もあるようです。いわゆるウォレット、電子財布とトークンの発行とトークンの交換という3つの機能を一つの企業やグループが手掛けている例はあまりありません。これまでもベンチャーが手掛けようとしても許認可の手続きが難しく、参入障壁があるためだといいます。 NTT ドコモはイネーブラーとしてトークンを手に入れてトークンを交換したり、最もセキュリティが大事な部分を含めてウォレットの簡単なものを提供したりしていく考えです。6000億円規模の投資によってドコモとしては Web3 で利益を上げる勝算はあるのでしょうか。井伊社長は、正直言ってこの領域はあんまり儲からないと思う。どちらかというとみんなが使いやすくするための標準化をやっているようなものと話します。むしろ利益を望めるのはイネーブラーを使った様々なアプリだといいます。2030年に向け、通信の世界で NTT ドコモの存在感がさらに増していきそうです。ということで、今回は 6G 時代に向けた NTT ドコモの動きに関連したニュースをお届けしました。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月こと増瀬智恵です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今日のニュースの中で皆さん気になったものはありましたか。私が特に気になったのはストリートファイターの記事です。というのも、ヤング日経の担当の方から、任天堂スイッチで配信されているカプコンアーケードスタジアムでストリートファイター2がプレイできて面白いですよと教えていただいて、ちょうどつい先日スト2をやり始めたばっかりなんですよね。今までずっと格ゲーには興味があったんですけれど、どのゲームから入ろうかなと悩んでいるうちに時間が過ぎて、格ゲーという格ゲーを今まであまりやってきていなかったんですね。それで今回ご紹介していただいて、いざやってみたら、もうこれは他のレトロゲーの名作たちにも共通するんですけれど、今やってもとっても面白いですね。そしてストリートファイター2、もう一回もう一回と何度でも挑戦したくなる魅力がありますね。 強い相手に当たって何回も負けて悔しい思いをしながらも、だんだんといい試合展開を作れるようになるのも嬉しいですし、次はこのコマンドを覚えて使えるようになりたいと、トライアンドエラーを繰り返して、その技が実戦で刺さった時の喜びがもうひとしおなんですね。これは当時もしやっていたら、ゲームセンターで筐体の前にかじりついていただろうなと感じます。当時社会現象になった理由を身をもって体感中です。一方で、1987年の初代ストリートファイターの登場以降、世界のゲーム市場全体は拡大を続けている一方で、昔のブームの頃と比べると格闘ゲームのシェアは縮小しているといいます。ジャンルが多様化し、スマートフォンやパソコンなど遊び方も広がった影響があるということです。ストリートファイター6の担当プロデューサーは、そんな中で投入される6を再興をかけた最後のチャンスだとし、ストリートファイターがチャレンジして市場を盛り上げないといけない責任感、プライドがあると話しています。私はまだまだ新参者ですし、今のところ2しかまだプレイできていないんですけれど、今回のストリートファイター6がかつてのようにプレイヤーの裾野を広げるきっかけになったらいいなと記事を読みながら感じておりました。発売されたらぜひプレイしたいなと思っています。皆さんは最近追っているリバイバル作品はありますか？よかったらコメントで教えてください。先週もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなどたくさんのコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。次回の放送は明日木曜日。担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それでは、あなたと作るヤング日経。今日のお相手は、望月こと、マセトモエでした。素敵な水曜日をお過ごしください。